にちは。今日は古代ギリシアの哲学者で現代でも有名なソクラテスについて紹介したいと思います、最初なんですが、ソクラテスってどんなイメージですか？
なんかソクラテスはあの問答法でなんかその偉い人を、なんか偉い人はなんかお前は無知だって言って、あのすごい敵に回して処刑されたみたいな、そういうイメージが、
そういう人です。ソクラテスっていうのは紀元前469年から399年まで生きた人で、高校で現代社会とか倫理とか世界史やってた人は内容が被るかもしれないんですけど、まず先ほども言ったようにソクラテスっていうのは無知の知とか問答法などで有名です。で、最初に無知の知から説明します。無知の知っていうのはソクラテスの弟子のカイレフォンっていう人がアポロンの神託所のデルフォイに行って、でそこでソクラテス以上の賢者は存在しないっていうのを告げられるんですよそう。でソクラテスはそのカイレフォンに、その自分以上の賢者はいないっていうことを聞いたんですけど、でもソクラテスっていうのは自分が他の賢者よりも劣ってるっていうのを自覚してたんですね。だからでもそれを否定しちゃうと、その神の言葉を否定することになっちゃうんですよ、デルフォイの神託だから。だからその否定できないから、
なんかその信じたいけど信じることができないみたいな、
だからそのさまざまな賢者に会って問答法することで自分よりも優れているっていうことを明らかにして神託を反証しようと
なるほど
するつもりだったんですね、だけど実際にその賢者って評される政治家とか科学者に会うと、彼らってその自分の話していること自体をそこまで理解していないっていうことにソクラテスは気づきます。
なるほど、もうなんかその上辺だけっていうか口だけで語ってるみたいな。
で、その一つの技術に洗練された能力を持ってる職人のような人たちも、その技術についてよく知ってるがゆえ、その自分は他のことも博識であるっていうのを思い込んでいるっていうのをソクラテスは言います。今でいうその芸能人が政治家になったりアイドルが作家になったりすることです。悪いことではないんですけど、ソクラテスからしたらそれは賢いことではないっていうことらしい、
もう一つあの極めてるから他も才能があるみたいな。
そうです、でこのことからそのソクラテスっていうのは実際は知らないことを知っているっていうのを思い込んでる人よりも自分は賢くないと知っている、自分は何も知らないと自覚している自分の方が賢く他の人より優れているっていう考えにたどり着きます。
なるほど、
要するにその相手に無知を自覚させて、真の知に至ろうと他の人を奮起した
の。なるほど、もう自分はなんていうの、その自分は何も知らないってことを知ってるけど他の人は知らないから教えてあげようっていう、そういうこと。
他の人の無知を自覚させてあげる、
なるほど。
でソクラテスは問答法をしながらその賢者たちの無知を指摘するたびに出ます。これだけ聞いたらソクラテスって嫌なやつって思うかもしれないんですけど、
なんかもうあれ、その賢者って、ソフィストソフィストっていう人たちに、ソクラテスは問答法を仕掛けるっていうかですけど、そのソフィストってその知恵を民衆にばらまいてその代わりにお金を巻き上げるっていう人だったんだよね。
道理に合わないことを言って相手をその騙して説得、納得させて、
なんかそれっぽいことだけ言ってって、
有名な人だとプロタゴラスっていう、世界史でもやるんですけど、
見た
人間は万物の尺度であるっていうのを説いた人がプロタゴラス、であと有名なのだとゴルギアスとかが有名です。
それは初耳、
はい。でそのさまざまな人を問答して正しくしていくうちに、そのソクラテスがうざったく感じる人とかも出てきちゃうんです、どうしても。
そらね、
でその他にも、一方共感する人とかも現れてきます。でだけどソクラテスを批判する人たちの方が優勢 で結果ソクラテスはアテネの国家が信ずる神とは異なる神を崇拝して若者を堕落させたっていう罪で、
もうさ冤罪っていうか、
で死刑になります。
うん、
でもそのソクラテスの弟子はあの アリストテレスとか、
あ、うん、
プラトンとかっていうのは牢屋から脱走を進めたんですね。
まあ生きれるんだったらね、は
い、で門番の人も鍵を開けっぱなしにしてて、いつでも出られる状態にしてたんですね。なんですけどソクラテスっていうのは牢屋から出ずに、うん、その死刑を受け入れて、その単に生きるのではなくよく生きるっていう、まあ、有名な言葉がソクラテスの言葉があるんですけど、うん、それに基づいて死から逃げなかったんですね。
法令遵守というか、はい、
で、まあ、ソクラテスの死後結果、まあ、死んでからみんな死を後悔しちゃうんですよ。
あ、なんかもう市民が
亡くなってから気づく、
なんか偉大な人を殺してしまったって。
そう、そうです。でソクラテスっていうのは、まあ、自分で記録を残さなかったんですよ、うん、だから自分で書を書かなかったり、
あ、書いてなくて、口伝いで、はい、あの中国の孔子みたいな、
そう、そうですね。だからその弟子であるプラトンとか、あのクセノフォンから、
うん、
あのまあ、プラトンだとソクラテスの弁明っていう本があって、アリストファネスだと雲っていう書物からそのソクラテスについて知ることができます。で現在でもその有名な研究材料として扱われてるんで、その現在知られてることが異なることがあるかもしれないんですよ、今後見つかるかもしれません。
なるほど。
でここまでソクラテスが有名になったっていうことは、まあ、自身の思慮深さもあるんですけど、
うん、
プラトンとかアリストテレスとかその後世に出てくるソクラテスの弟子が有名でかつ賢かったんで、うん、それの影響もあってソクラテスが彼らの師であるっていうことで有名になったっていう、う
ん、あれね、あのプラトンはあのイデアって考え、はい、あの思っててなんていうの、その自分たちが見てるものは全てあのその何かの像で、なんかその本物、
うん、
その像を作ってる本物を見ることがその最終目標みたいな、
う
ん、
そうですね。で、まあ、プラトンはアカデメイア学園っていうのを作って、
うん、
アリストテレスはリュケイオン学園っていうのを作るんですよ。
これは世界史でも、
まあ、でも意外と世界史で出てくるんですけど、うん、あんまみんなそこまでやってないんで、
覚えてないっていうか、
覚えてないんで、ここは重要なとこだと思います、うん、合否を分けるみたいな。
なるほど。
まあ彼らはまた別の機会に紹介するかもしれないです、
うん、
でここまでがソクラテスの人生です。でここからソクラテスについて倫理の面から見ていきたいと思います、
うん、
まあ、先ほども言ったんですけどソフィストっていう、うん、
あのである奇弁家、口だけのやつね、
はい、奇弁家を批判して、まあ奇弁家ってそのもともとソクラテスがその最も批判してて、
うんうん、
道理に合わないことを言って騙してお金を取るっていう、
うん、
本当にソクラテスからしたら、
うんうん、まあ、クズ野郎っていう
クズ野郎って感じで、でも対してソクラテスっていうのは、
うん、
そのお金をもらわないで相手に教えるんじゃなくて相手に問いかけて、
うん、
で自分の無知であるっていうことを自覚させる。
ああ、あのなんていうの、
ソフィストとは反対の、
その自主的にあの考えてほしいみたいな。
そうです。で、うん、あのソフィストっていうのはお金をもらってたから、
うん、
まあ、結構お金がある人しか行けなかったんですけど、うん、ソクラテスっていうのは金を払わずに行けたので、まあ、その貧しい方から上級階層まで誰でもただで聞くことができて、
うん、
だから、まあ、そういう思慮深さもあって有名になった、
うん、で、あの本人はすごい貧しいというか極貧生活を送りながら教えてたみたいな、
ね、はい。じゃあこれでソクラテスについての説明を終わりにします。あのなんか人物について意見がある方とか、誰のについてやってほしいとかがリクエストがあったら、ぜひお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。